イネコと
T ケンジの
レインボーマジック。暑い暑い暑い暑い
暑い暑い暑い
本当に暑い日がずっと続いてて、
はい、
嫌になってます。
そうですね。
そしてこの配信の頃には、うん、もしかしたら台風の影響が出ているかもしれません。
あ、そうですね。
今年はあっちゃあっちゃあっちゃあっちゃ台風病、あっちゃあっちゃあっちゃあっちゃ台風病
そのまんまやないか
穏やかな夏っていうのはないんでしょうかね。
そうですね。
ね、
うん、異常気象が続いておりますけれども
ね、まあもう異常なのかこれが通常なのかというところですけれども、
はい、
まあ昼間ねずっとこうワイドショーをサーフィンしてますと、同じ話ばっかりずっとやっていて、
うん、
なんかあのお天気に詳しくなるね
本当 お天気お姉さん目指す
なんか偏西風の影響でどうたらこうたらどうたらこうたら
、はい、
太平洋高気圧と大陸の高気圧があって、
うん、
これがこう重なってると、
うん、
こう布団2枚重ねみたいな暑さなんだけど、今ばっこり2つに分かれていて、
はい、
その隙間を台風が狙ってついてくるっていう、
ね、なるほどね。詳しいですね
詳しい、まあ皆さんの方がよっぽど詳しいかと思いますけれども、
はい、
まあそんな夏ですが、
ね、
まあせめてレインボーマジックを聞いていただくひとときだけは穏やかに過ごせたらいいなと思っております、
はい、
お相手はシンガーソングライター私イネコと
監督 P ケンジ。
最後までごゆっくりお楽しみください。それでは今月の曲です。また夏が来る、しぐれまた夏が来る。路地の向こうに狭い君の背中に逃げ道、焼けた肘に擦り抜いた後、君は笑って隠した。指切り鍵盤明日遊ぼう、私たちには明日があった。さて、秋口には発表されるであろう新作アルバムの中から、
はい、
新曲としてお届けしておりますまた夏が来るでございます。
ね、
まあ、まだこれは途中段階でサックスが入っていません。
そうですね、私になっております。
これに T ケンジのサックスが入ってくるとどうなるんだろうというのをワクワクしながらリスナーさんには楽しんでいただけたらと思います。
このままでも十分だと思いますけどね。
でサンプルで今
は
ね、
はい、
あの音源を監督に作っていただきましたけれど、
はい、
タイトルつけるのをさ、
うん、
また夏が栗って何栗って栗ってマロンの栗間違うにも程があるでしょ。
いやパソコンがちっちゃいのよ、読めないんだっても字が
本当のタイトルはまた夏が来るです。ぜひ覚えていただけたらと思います。
指切り剣馬戻っておいで、私たちにはまた夏が来る。
百人
いいし振り付きでございます。
誰も見てないんだけど振り入れちゃうっていうね、
はい、
さて、
うん、
今週は、
はい、
いよいよ来ました、小野の小町でございます。小野の小町はもう有名ですね、
はい、
絶世の美女。
そうですね、
平安時代のね、
はい、
うん、絶世の美女とされている、まあ、女流歌人でございます、
ね、
では早速この有名なお歌からご紹介しましょう、
はい、
花の色は移りにけりないたずらに我が身噛んじゃった我が身振る世に振る眺めてしまにあれ暗記している歌なのに、
はい、
花の色は移りにけりないたずらに我が身世に振る眺めせしまに、
はい、
というお歌でございます、
うん、
この歌は非常に奥深い歌でございます、
はい、
表面的にはお花の歌ですね、
うん、
そして、まあ、裏面的には女を歌っているというね。
あ、なるほど。
掛け言葉という単語聞いたことありますか？
あ、聞いたことありますね。
一つの単語で二つの意味を表現するというね、
はいはいはい、
掛け言葉を使いまして、表と裏の、
うん、
意味合いを持つ歌です、
うん、
一つの歌なのに二種類の意味があるということです、
はい、
素晴らしいですね。
ね、
では、まあ、訳の方をね、現代語訳の方をしましょう、
はい、
一つの方、うん、表の方ですね。桜の花の色は儚く色あせてしまったわ、長雨が続くこの間に、
うん、
まあ、そういうお花がね、まあ、長雨が続いてなんかいつの間にかとっとと色あせてしまったわという時の移ろいを歌っています、
はい、
さて裏の意味合いですね、
うん、はい、
私の容姿は虚しく衰えてしまったわ、物思いにふけっている間にと。
なるほど
この2つの意味があります。
うん、
ちょっと解説しますね、
はい、
花の色のこの花は、
はい、
まあ、花といえば桜を指しています、
ね、
まあ、でもこれ古今集なんですけれども、うん、古今集からピックアップされた一種なんですが、古今集が作られる前、
うん、
もうちょっと前は花といえば梅だったんですよ。
ほうほう。
まあその時代時代に花といえばっていうね、うん、流行りが変わるんでしょうか、
はい、
で、まあ、この古今集ですから、このお歌の場合は桜を意味しています、
はい、
で、まあ、移りにけりなっていうのはこう焦るな、色焦るな、時が経つなっていう、そんな感じ。いたずらにっていうのは、
はい、
てへっていういたずらじゃなくて、
はい、
虚しいっていう意味があります。
虚しいね、
はい、はい、で我が身世に降る、
はい、まあ、
降るというのは雨が降るという降るという意味と、
はい、
それから時を降る減る、
うんうん、
まあ、時間が経つっていう意味ですね。ですので我が身世に降るの降るはあえてひらがなになっていますね、はい、
ああ、なるほどなるほど。
漢字で書くと縛りが出ちゃうでしょ、
うんうん、
どっちにも取れるようにあえてひらがなになっています、
はい、
そして最後眺めせしまに、
はい、
でこの眺めもひらがなになってるんですけども、
はい、
長雨と書いて、
うん、
眺め、
はい、
要するに花が長雨で散ってしまったいつの間にかっていうね、
はい、
そんな長雨と、それから眺める、
はい、
眺望の眺ですね、うんうん、眺めるっていう意味もあります、
はい、
この眺めっていうのは意味は物思い、何かを眺めるっていうのは物思いにふけてるっていう様子を指すんですね、
うん、
なので裏の意味では時が経てしまった、物思いにふけている間にって歌ってるんです、うん、まあ、この2つの意味を見事に表現できている歌ということで奥深くて有名なお歌ですね、
はい、
でまあ、盛りを迎える前に、
うん、
花盛りを迎える前にあまりにも雨が長くてこの雨に打たれて花が散ってしまったと、
はい、
そういう時ありますよ ね、
そうですね、
桜がこう満開で、うん、
はいはい、
みんながお花見をするの今か今かと待っているのに、
うん、
なんかこうずっと春の嵐かなんかが続いてしまい、
はい、
とっとと桜が散ってしまっちゃう、そんなあお花見ができないで終わっちゃったなんていう年あると思うんですけれど、
はい、
まあ、いかにも儚く、
うん、
つまり 女性の容姿もまあ変化がね、
はい、
あっという間ですわ。
なるほど。
で、まあ絶世の美女なだけあって、まあ美しさも老いとともにこう散っていくっていうね、
はい、
虚しさを小町ならではのお歌かなというところでございます。
はい、
うん、まあそら辺で解説は終わりなんですが、なんか質問ある？
これね、
はい、
有名な歌ですもんね。
そうですね。
まあ私はこういうね文学というか、
はい、
こういうねものに和歌とかね、
うん、
疎いんですけども、
はい、
これはね聞いたことあった。
聞いたことあった。
うん。
はい、
なんだけれども、
はい、
なんかこうどう解釈していいのかと、
うんうんうん、
思ってた歌の一つですね。
あ、はいはいはい。
だから今回の、
うん、
課題ですよね。
はい。
これをねちょっと私苦労しましたね。
あ、どうやって解釈していいのかわからないまんま、
はい、
これに寄せて歌を作ろうと思うと、そうそうそうそう、意味わかんねえやっていう。
そうそうそう、まあいいかみたいな、ちょっと今回自信がありませんけれども。
なるほど、
うん、
じゃあその自信のない歌を早速、はい、まあ、このコーナーでは歌人に習って、
はい、
その歌人の読んだ歌に寄せて自分たちの歌を作ってみようというね、そんな無謀なチャレンジをしておりますが、
はい、
私いい歌しか書けなくて
何がそうだった
の面白くしようと思ってもできなくて、
はい、
2首、
うん、
読んでしまいましたわ。
うわ、先に1首読んでください。その後に私が1首お読みしますので、その後また1首と、
はいはいはい、
お願いいたします。
じゃあそういたしましょう、
はい、
では私の一首目ですね、はい、花は散り雨の季節に芽を出して、灼熱の今背伸びする黄色。
ひまわりですか？
そうです。
あ、なんか情景が今浮かんできました。何綺麗に作っちゃってんのこれ。
花は散り、
花は散り
雨の季節に芽を出して、
うん、
灼熱の今背伸びする黄色。
なんかちょっといい感じですね。
なんかほら、ね、花は桜という、ね、はい、意味を持つというふうに先ほど解説いたしましたが、
はいはい、
桜が散っても、
うん、
まあ、その後も続々といろんなお花が咲くじゃないですか、
はい、
なので今灼熱の今はひまわりかなというところを美しく読んでみましたよ。
なるほどなるほど。
さあハードルは上げました
はい、いきますよ。
どうぞ。
まあ最近ね、
はい、
まあ自分の身の回りのことについてね、うん、
はいはいはい、
言っておりますけれども、
身近な、ね、
身近なところでね、はい、言っておきます、
うん、
針の行方は、
針の行方は、はい、
移りにけりな、
移りにけりな、
ぶよぶよに、
ぶよぶよに、
我が肉体を、
我が肉体を
眺めせしまり
五七五七七なんですけど七七五七七
字余り
あ、でも分かりやすいですね、
はい、
針の
行方ですね。
針の、ま、
針がね、
うん、
まあ、体重計に乗って、
うん、
針がこう右行ったり左に行くことにこう、うん、自分がね、
うん、
まあ、映るというのと、
はいはい、
こう、うん、針が、ね、動くというのと目をこう映るという、これね、掛け言葉になっております
目が針を追いかけて映る
のと針がこう映るのとこう、あとは体重計に乗るっていうね、
はいはいはい、
移るという、体重が乗るという移りを三段に活用しておりますね。
いろんなことが関わ
ってる。そうそう、自分がね、うん、体がねどんどんどんどんね、うん、若い時と比べてぶよぶよにお腹が飛び出てきたと、
うん、
ね、
はい、
まあこう憂いじゃなくて、なんだなんかこ うわ、悲しい、物悲しい、
わびしい
感じね。ね、自分の飛び出たね、
うん、
お腹を、
はい、
眺めてると、
眺めせしま
り、はい、
お腹を眺めてる間に、
うん、
針がさらに震え
こう
揺れ動くと、
そうそうそうそう、
針の揺れにしとけばね、5文字だと。
あ、俺そう言いたかったの、ね、ちょっとそれ直しておきますね、今後のために。針の揺れ移りにけりなぶよぶよに我が肉体を眺めせしまり 今なんて言った針の
針の揺れ、
あ揺れですね、
うん、ゴーンにしとくとね、
はいできました、
短歌っぽいですねではじゃあ最後にもう一つ私串井猫が作った歌です。
はい、
まあ、花を歌っていますか、
うん、
色づく花、人々の目を集めるも散りゆく後に命育む。
なるほど。
花は満開に咲いていると人々の注目を集めますね、うん
はい、
で散ってしまうと意外と見向きもしないんですが、うん
はい、
その時に種が落ちてまた芽が出てっていうね、命を育んでいるのは満開の後っていう美しい。
なんかさ、なんかさ、
うん、
なんかいい人間みたいなさ、そういう読んでるね。
シンガーソングライター稲子
監督 P 健治
いい歌書きます。
今後ともよろしくお願いいたします。
さて、
はい、
今週はですね、
小
野の小町ですから、これで終わるわけにはいかないぞと。
あ、なるほど。
なぜかと言いますと、
うん、
私はあの京都市は山科区に小学校の時住んでまして、
はい、
で小学生をやっていたわけですが、
やってたのね。
小野の小町といえば、
はい、
山科区がふるさとですわ。
なるほどなるほど。
いらしたんですね、
うん、
山科区の随心院というところがありまして、
うん
はい、まあ、私稲子の弟はこの小野の小町のいた随心院のすぐ横の小野幼稚園に行っていましたよ。
小野幼稚園
小野の小町の随
心院。なんか関係あるんですかね。
もともとほら寺子屋から派生してっていうね。
あ、なるほど、
うん、私が通っていた小学校も観修寺小学校って言うんですけど、うん、山科区にある観修寺というお寺の寺子屋から始まっているので、
うん、
小学校の時に創立、うん、何百年とか言ってましたっけ、まあそんな感じで、まあ
はい、
縁とかゆかりとか住んでいたので、ちょっと小野の小町についてもう少し掘り下げてみようと思います。
はい、
小野の小町にはさまざまな伝説が残っているんですよ。監督知っていましたか。中でも有名なのが深草の少将の桃よがよい。
何言ってるかちょっとわかんない。
深草の少将というのは、
うん、
まあ人の名前ですわ、
はい、
深草の少将、
はい、
少将っていうのは、
はい、
暗いですね。
あ、そうですね、うん、
でこれ後に誰だっけな、僧正遍昭、遍昭、僧正遍昭というお坊さん、
はい、
後にそういう名前のお坊さんになる方なんですけども、この方がモデルになってるんです、はい、小野の小町 と、深草の少将の物語で、
はい、うん、
桃よがよいという伝説があるんです、
うん、
でその桃よがよいそのものは、
はい、
いろんなバージョンがあるんですよ。秋田編とか、
うんうんうんうん、
ほら秋田小町っていうお米ありますけど、
ありますね、
うん、秋田編もあればこの小野の小町が登場してきて、京都編とかありまして、う
ん、はい、
まあ、世界全国じゃなくて日本全国にこの話は、うん、すごく広まった有名な物語でして、
はい、
なぜ広まったかというと能、
うん、
世阿弥とかが能で演じて、
はいはい、
この物語は日本全国に広まっていったんですね、
うんうん、
さてその桃よがよいというお話ですけど、
ね、
聞いたことあるかな監督は。
わからないですね。
絶世の美女小野の小町のもとには、
うん、
よごとよごと、
うん、
数多くの殿方が入れ替わり立ち替わり求婚に訪れるのです、
はい、
ぜひともこの美女を自分のものにしようと、
うん、
場所は、うん、現在の山科区ですね、
うん、
でその数多く訪れた殿方の中の一人に深草の少将がおりました、
うん、はい、
あまりに熱心に求愛する彼に、
うん、
小野の小町は言いました、
うん、
本当に本当に私のことを思ってくださるというのなら、
うん、
その証を見せてください、
はい、
これから桃夜の間つまり100日の夜です、
うん、
100日間夜ごと欠かさず通ってくださるなら、
うん、
あなたの思いに応えましょう。
なるほど、
ね、で深草の少将は小町に言われた通り、
うん、
毎晩毎晩雨の日も風の日も必ず小野の小町のもとに通います、
うん、はい、
自分が来たことを告げるために、うん、毎晩一本の芍薬の花を残して帰ります、はい、まあ、一説によるとこれがどんぐりの実だったという説もあります、うん、さて100番、
はい、
100夜ですからね、うん、毎日通うそんな大変なことじゃない気がちょっとしたでしょ、一瞬
します
一瞬したでしょ、うん、でも伏見から牛車に乗って山科まで通うのはすごく大変なことなんですよ。
どのぐらいかかるのかね。
伏見っていうと、どう言ったらいいかな、宇治の平等院よりもちょっと上っていう感じ。
全然わかりません。
まあ今みたいに電気もない真っ暗な夜、
はい、
割とちょっと一山越える感じですかね、それを毎晩夜ごと通うわけです。まあ牛車で通ったという説もあれば、まあ、歩いて通ったという説もあります、
はい、
とにかく、まあ、お仕事もされてますね、少々です、少々という位がついています、宿直で遅くなる日もあるんです。
そうですね、
また体調が優れない日もあるんです。
あるでしょうね。
それでもどうにかして通います。
うん、
そして悲願を達成する最後の夜、
うん、
桃湯の夜がやってまいりました。
桃湯の夜です。桃湯ですね、はい、
それは雪の深い夜でした、
うん、
彼は病と雪のため、
うん、
道中で息途絶えてしまいます。行く途中で、
うん、
まあ山も雪深いですから、
うん、
そう、この寒い雪の中で、うん、まあ、もうちょっと体も弱くなってたんですね、で息途絶えてしまいます、
うん、
お亡くなりになりました、うん、チーン。その知らせを聞いた小町は心から深く悲しみ、
うん、
生涯彼の菩提を弔ったと言われています、
うん、
ということで桃よがよい、叶わぬ恋のお話ということで、
なんかちょっと結末がね、
うん、
ちょっとびっくりしました。私
びっくりしました。
なもう100日目なんでしょ。
100日目、ね、とうとう今宵行けば、
はい、
お付き合いしていただける。
もうギューだよね。
もう あれほど、うん、なんかこう断る、
まあ口実ね、
口実で言ったのに、うん、本当に真面目にこう通って、
うん、
いつもこの芍薬の花を一輪置いてってくれる、
うんうん、
その心ほだされて、はい、最後の方はこう、うん、今か今かと小町も待ってるんですよ、
はい、
なのにその約束の桃夜の夜に、
うん、
こう待ってど暮らせど来ない、
うん、
どうしたんだろうと思ったら、
うん、
その後彼はお亡くなりになりましたという知らせが届いた時の、
うん、
小野小町の悲しみっていう。
なるほど。
傲慢なんだか優しいんだか
難しいよね、それもね、うん、
まあ、でも絶世の美女で言い寄ってくる殿方が多かったの で、
う
ん、
そうですね、
まあ、そうでもして選んでいかないと、
うん、
簡単にこう私この人でいいわってすると他が黙ってないのかもしれない、
ね、まあそうですね、
まあ、美人がゆえの悩みもあったのかもしれません、
はい、
さて、夏で京都へ行こうなんていうね、
はい、
ことを考えてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、ちょっとね、山科区とか伏見区っていうと、はい、京都市街地からはちょっと奈良寄りに外れた場所にあるんですよ、
うんうん
うん、ですが、山科区にあります随心院にはですね、小野小町にまつわる他にもたくさんのエピソードが、
はい、
語り継がれておりますので、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。ということで今週は小野小町の歌をお届けしました。以上、百人一首でした。
監督でしょ、
キフリンココーナー。さて今週のテーマは
人生半分損してた。
損してたな。
そうそうそうそう。思う瞬間ってね。
はいはいはい、はい、
この言葉をね、
はい、
まず、
はい、
自分の中になかったんだけど、
はい、
急にね、
うん、
ある時にこう口をついて出てきた言葉なんですよね、
はい、
でうわ俺今までこう人生半分損してたわ もっと早く知っておけばな、もっと楽しい人生があったのになとこう
思った時があった。
あったんですよね。
それは一大事ですね。
そうですね、
はい、
まあ、あのエピソードがちょっとありましてね、あの私一応大学を出ておりますけれども、
はい
ね、大学の卒業式に、
はい、
ね、
うん、
あのもうあの卒業、まあ、私が3年生で、
はい、
4年の先輩が卒業する卒業式です。
あ、はいはいはい、はい、先輩を見送る卒業式ですね。
そうですね、
はい、
まあまあ当時ね、はい、憧れの先輩なんていたんですよ。
女性です
か？女性ですね、
はいはいはい、
あ、綺麗な方で、
はいはい、
まあ、もちろんその方の彼氏は私と一緒にバンドをやってたりとして、でも仲良くよかった。
あ、彼氏はいらしたんだけど、うん、素敵な女性だなという憧れを抱いていた。
あ、いい女性だなって。で、
うん、
その方がね、うん、卒業するときに、
はい、
大好きだったんですって。
え、監督のこと
を？そう、よく言ってよ。俺も大好きだったんだけどね。
彼氏は？
彼氏は彼氏ですよ。わかんないんですけど。ですよ。だよ。
彼氏の立場は？
知らんがな。まあ、うんうんうん、私は好きだというよりは、
うんうん、
もうそれこそ絶世の美女ですよ。
はい。
ね。
うんうん、
まあどちらかというと憧れ。
綺麗な、綺麗な、
もう綺麗で
美しい、
品も良くて、
うん、
もう憧れ的な存在ね。
あ、はいはい、
あの好きだとかそういうんじゃなくてね、
あの、
いや
好きでしょう。
いや、早く言ってよ。俺の 大学ね、1年生の時に1個上ですから、
うん、
3年間は一緒だったんだ。
はいはいはい、
早く言っても3年もあったんだもんさ。ほんぶ損してんじゃんこれって。
あ、そうだね。
そう、
でもそれは、
うん、
損してないよ。
なんで？
だってもしも、
うん、
その時に、
うん、
じゃあ監督からでも、うん、勇気を振り絞って、
はい、
今の彼氏と別れて俺と付き合っちゃうよと、
はい、
告白したとしようじゃん、はい、でお付き合いしたら1週間も持たない。
なんで？なんで？
そんなお綺麗な、
うん、
まあきっと大人の女性なんじゃないかなと今聞いててイメージしたんですけど、
はいはいはいはい、
監督とそれは傷になる話。
傷になる。まあ当時ね、私のスタイルと言いますと、
はいはい、
あのまあ茶髪というか金髪ですね。
はいはいはい、
で、まあジーパンに、
うん、
まあ、T シャツに着て、
うん、
あんで足元は下駄ですよ。カランコロンカランコロン。
金髪に下駄。
あのいわゆるあのプレイボーイとかのあの便所サンダルみたいなやつね。カランコロンカランコロン。あっていうと、あの私まあね、監督 P ケンジですけれども、あ、ケンちゃん先輩来たと。カランコロン、遠くからカランコロンカランコロンカランって。で私のことをね、
はい、
知ってる人はねよく、分かると思います。私の歩き方が変なの。足をこうずって歩くというか、いつも自分の母親に怒られたんですよ。
あ、
足を引きずりながら歩くなって。
あ、だからショッピングセンターのあのツルツルの床でつまずくんですね。
いや、これはね、私の親父もその歩き方が変だったらしく、
へえ、
だからね、
足は上がってないの？
かかとをずっと歩くんですよ。
そうなのかな。
で、うん、だから、
うん、
その下駄なんか履いちゃうと、
うん
う
ん、
その音がカランカランカランカラン、あの音楽の中を響くわけですよ。
あ、でもね、足音で監督を判別できるっていうのはちょっと理解できます。私、
ええ、
もうずいぶん前になりましたが、
うん、
一度入院したことがあるじゃないですか。
あ、はいはい、
1週間ほど、
はいはい、
でその時に一度だけ監督が病院まで病室に来てくださいましたよね、
ええ、
あの時ツカツカツカツカっていうね、
うん、
いつも の, そのブーツですわ、
はい、
ブーツで足音、あ、監督来た。
何嫌な顔してんの、めんどくさいみたいなさ。
うん、いや、いつもはほら姉ちゃんと洋服というのを着てますけども、
うん、
まあ、入院中だったんで、あ、監督来た。すぐ分かりましたよ、足音で。
足音でね、
うん、聞き慣れた、
うん、
普段は全然意識してなかったんですけど、あの時、
はい、
まあ あの入院患者さんってスリッパ履いてるところに、はい、あのブーツのツカツカツカツカっていう音を聞いて、うんはい、監督来た
監督来たなるほどね。
あでもその早く言ってよはダメよ、自分で言わなきゃ
しょうがない。まあ憧れだったんでね。
まあね。で彼氏がいたらあれだよね。
まあそれはそうだ。でもよくしてくださる先輩ね、旦那さん、うん、あの彼氏の方は、うん、あのよくしてくださってる、私大好きな先輩だったのね。
どちらもね、
ね、音楽一緒にね、うん、もう2000年、うん、あのさ当時私サックスをね始めたばっかりで、うん、全然吹けなかったんだけども、うん、それこそね浜田省吾をね、はいはいはい、やるから、うん、サックスやってくれと、
うん
ね、もう一個上の先輩、うんね、大学生で一個上の先輩って言ったらもう
世界違いますもんね。
もう世界恐れ多い、
うん、学年が違うと世界違います
ね。もう違うんで、もう嬉しくてたまんなくて、うん、すごく楽しい時間をね過ごさせていただいたのを覚えてる、今でもね記憶にね、うん、あの残っておりますけれども、うん、今どうしてらっしゃるんでしょうかね
どうしてるんだろうね。監督のこと好きになってくれたんだから、またもしね再会したらもう一回好きになってくれないかな。
ちょっと顔覚えてない
憧れの
なんかね、いやそのね彼氏の顔はね覚えてますけど、うんうんうん、ねその彼女のね憧れの先輩、
うん、
ね顔覚えてないんで、雰囲気は覚えてんだけど、ど
う監督がこう好きになるタイプっていうのはあれですよね、
うん、
こう美しく凛とした、うん、こう大人の女性みたいな、そういう感じですかね。
かな
ね、
うん、
でそれを遠くで眺めて、うん、俺あの人好きだなって、うん、ずっと片思いしてるイメージ
それを卒業式の時にね言われた。
あ
早く言う俺の楽しい大学 3年間は過ごせたのにみたいなさ、
うん、早く言ってよっていうことは多々ありますけど、人生半分損したかどうかはちょっと私にはあんまりないんですけど、ええ、得しかしてない人生な
の。得しかしてないの
ただこの間、
うん、
監督と一緒に出かけてる最中ですよ、
はい、
車の中で、
うん、
なんかユーミンの話になって、
ね、
荒井由実、
はい、
あ松任谷由実さんですか、ね、私まあ代表曲は全部、うん、とりあえずは聞いて知ってるつもりなんですけどね、
はい、
あまり人の曲聴かないとは言いつつ、うん、やっぱり若い頃は一世風靡して流行ってましたから、
はい、
何しろあの方がいたからスキーが流行ったんじゃないかっていう ね世代ですからね、うん、でカラオケ行った時も数々ある作品の中からこれ歌ったことあるはずなんだけど、
うん、
歌詞間違えて覚えてたっていうことに気がついちゃった
はいはいはいはい
中央フリーウェイ
中央フリーウェイ
右に見える競馬場左にビニール工場
待って待って、左にビニール工場なんか語呂悪くないですか。
左にビニール工場私ビニール工場だとずっと思ってたんですけど、ビール工場だ
そうです。
突っ込まれて
はい、
何十年ですか何十年単位ですよ、もう何年じゃない十何年でもないよね、多分、
うん、
ずっとそのまま押し通して、私だからカラオケで歌うと字幕出てくるじゃない、歌詞、うん、当然それ見て歌ってるんで、
うん、
でもビニール工場に空目してるねでご本人の歌も改めて聞いてみたんですけど、私にはビニール工場
に、いやいやビニール工場イントネーションというかね、
ビニールビニールって
ビニール工場だビニール工場いやまあ競馬場もね歌詞にするってどうかなとは思うんだけどビニール工場は
だからさ、人生半分間違ってたの
よお前の生き方半分間違えたのねなるほど。
うん、まあ多分カラオケ行った時にその歌を歌ってなかったのかもしれないね。他にもいっぱいあるからさ。
そうだね。
そっか、小彼の先輩か。
はい。
そういうさ思い出がないんだな。それが人生半分以上損してるな。
こうなんかこう青春というか青臭いというか、その恋愛チックな思い出ってないですか？
ない。
俺他にもあるよ
監督悔いを語る。
そう、あの珍しいよね、うん、あの今その連鎖反応で思い出しちゃった。
はいはい、何でしょう、
ね、
うん、
それが私さっきの話が3年生
ですよ、ね、それが3年生でした、
うん、今度は自分が4年生。
あ、自分が卒業生です。はい、
ね、うん、で卒業生の時に実は1年生の時から好きだったんだってある女の子に言われたんです。
それは同学年ですか？
同学年ですね、はいはいはい、で確かに1年生の時から、うん、あ、これね、元をたどると、うん、私大学はあの推薦入学でした。
はいはいはい、はい、
ね、うん、覚えてます、今でも、うん、あの隣になった推薦入学の時に隣にこういた、うん、まあ、女性ですよ、
うんうん、
でその人と意気投合したわけですよ、
うんうんうんうん、
で、まあ、入学したらまた会いましょうと、その時はね、はいはい、軽く別れたわけです、うん、で1年生入学しました、
うん、
名前言っちゃあれなんだけど、
うんうん、
あの温泉まんじゅう、そんな名前です。
温泉まんじゅうみたいな名前、
名前、は
い
はい、で温泉まんじゅうって言
ってた、うん、お疲れさんみたいな、
うん、まあ綺麗な方だったんですけど
はい、はい、
でその時に、うん、その子のクラスだった女性に4年生になった時に、うん、いや1年生の時から好き でこの子は、うん、この人が好きでみたいなさ、うん、俺らのグループは4人 4,5 人いたんで、うん、
はいはいはい、
で私はこの子が好きでみたいな、
うんうんうん、
大好きだったんだよって言われたんですよ、うんうんうん、でも話半分じゃん、
はいはいはいはい、
ね、当時そのお互いにまあ彼氏もいたんで、
うんうんうんうん、
それでそっからですよ。
そこから、はい、
うん、確か何年、10年後再会するわけです。
あ、10年後、はい、
10年後、
うん、それから10年経ちました。
あの仕事場に電話がありました。
はい、30代になってますよ、ね、じゃあ、ね、はい、
そうです。で、うん、学園祭があるので、
うん、
その時のね、同じサークルだった人はみんな集まれと、
うんうん、卒業生が、
代々の卒業生が集まれと、
はいはいはい、
飲み会をやるぞと、
うんうん、OB の飲み会だ、
そうそうそうそう、うん、行きました、
行きました
ね。したらまあその子たちとか、はい、まあ、当時ね、
うん、
お世話になった先輩たちもいっぱいいました、
うんうん、
で後輩ももちろん現役の大学生もいたわけですから、うん、はいはい、かなりの王者の時に、
うん、
また言われたんですよ、
うん、あの時4年間ずっと好きだったんだ、
好きだったんだ、
うん、
って泣いてるわけですよ、こっち見て、ボロボロ泣きながら、やばいぞと、
泣くほど好きだったんだ、
う
ん、
そう、
うん、
でじゃあその隣にいた私のよく知る友達がね、
うん、
女性の友達がこの子来週結婚するんだよって、
マリッジブルー、
マリッジブルーだったんですね大泣きです
へえ、
そんな思い出をね、
そこでジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャン
ジャン
ジャンジャンジャンジャンジャンジャンってならないの？
ならないならない、それはならないね。
監督はじゃあそのじゃあ卒業するときとかに、うん、じゃあ今まで4年間好きだったんですって言われたときに行けよ、うん、じゃあ。
だって俺好きじゃないもん別に。
好きじゃないんかい。
仲は良かったけどね。だから好きという感情は全くなかったんで、一緒に二人きりでどっかに行ったりとかもしないしね。
あ、
うん、
あ、
はい。
なるほどね、
はいはい、
その憧れの先輩のことが好きだったの。
そうそうそうそう、
だ好きだったけどその同級生には興味ないんだ。
まあ憧れの先輩も同席したことはないんですけどね。
うん、でもって10年後に同窓会みたいなのでお会いした時に泣かれたと、
う
ん
う
ん
う
ん、
そう、
モテ自慢かよモテ期ね。
モテ期はその時でしたね。もう終わっちゃいましたね
いやいや、ステージの上で持っててくださいよ監督ファン結構怖いですから
、ね、いやいや、
監督のことをさ見た目で好きになってるのかなみんなと思って
なんで、
まあ一見ね、
うん、
こうやっぱり音楽やってるだけのことはあって、ステージに上がるだけのことはあって、あ、かっこいいのかなって思う人はいっぱいいらっしゃると思うんですよ、
はい、
え、見た目で好きになってるんだろうなと思って見てるんですよ、
ええ、なんで笑ってんの。
こう横でね、自分がこう被害に遭わないように、嫉妬とかね、の被害に遭わないように、こう横目で、あ、見た目で好きなのかなって、どこ好きって言われます。
まあ確かにね、あのそのね、この2つのお話、
はいはい、
ね、これ共通点がありまして、サックス吹いてる姿が良かったと。
ああ、やっぱりステージ映えがね、プライベートのそのTケンジじゃない時の監督を好きになる人って、
カランカランカランカランカランカランカランカランカランカランですからね。ヤンキーかよ。
私が知り合った頃はもう絶対ホストかな、ホスト上がりの人かな、
はい、
でもう年取って、なんか仕事辞めたっておっしゃってたんですよ、だから年取ってホスト引退した人かなと思って、この人やばそうと思ったんですけども、
いや、いたって真面目なね、あの市の仕事をしてましたよ、
福祉関係のね、お仕事をしてたって後で知って、へーって思いましたけど、最初は、あ、初めましてって、シンガーソングライターやってますなんて自己紹介したあたり、の時に急に聞いてもないのに、俺も仕事辞めて音楽に専念しようと思ってって、おっしゃられたんですよ、だからてっきりホストはもう年だとやめるよねと思いながら、ああそうなんですかってね。
なんて言ったって下戸ですからね、お酒飲めません。
この人やばい人だなと思ってて、気をつけようと思ってたんですけど、あの時の私に言ってやりたい、この人面白い人だよって。そっか、だからその人生半分損してるっていうコンセプトで語るのなら、そういうなんか淡い思い出がありそうでないかな、だから、その告白されたりっていうことはあったと思うんですけども、その先ほど登場した方みたいに泣くほど好きになるっていう、なんかよくわかんないまんま鼻の色が移りにけりな、
いたずら
に、っていう感じ、
はいはいはいはい、
だから好きになってくれた人を好き、っていう意味で損したと思います、
自分からこう好きになってとはね、
自分から好きになると多分人生観が変わるだろうなって思います。
なるほど、ね、
だからそういう歌を書いてしまうんですよ、こう好きで好きで仕方がなくって、会えない日にはすごくも死ぬほど寂しかったり、いろんな被害妄想をしてしまう女性を描いてしまうんですけど、当の自分はというと、なんかこう、そこまで好きになったことがないまま今日に至ってるから、
まあ、基本的に男嫌いだからね。
お別れする時も、こう長くなればなるほど、このまま一緒にいてメリットあるみたいな、
腹黒、
お互いに、ね、なんかお互いにメリットあるみたいなことを考えて、もう離れた方、新しい人生歩んだ方がよろしくないですかみたいな感じに持ってっちゃう、
持ってっちゃうの、
持ってっちゃうの。
なるほどね。
でも今頃になってだよね、そういうさ、青春のない、なんていうの、寂しい、
寂しいか、
寂しいなと思いますね、もっとそういう監督が語るみたいな思い出が一つや二つあったら、そう、思い出だけで3杯ご飯食べれそうな、
3杯ご飯食うのかよ。
感じがするんですけど、
はい、
そういう意味で人生半分損してますね。だからこれから
これからなんだ、
私の友達も言ってるんだけど、あんまりその色恋にかけてこなかった友達がね、自分でそういうの、だから年取って、本当もうボケちゃう頃に、なんか色ボケって花咲いちゃうかもって。
もうためにためにたまっちゃったものが増えちゃうんですね。
そうそうそうそう。
はい、
それその友達と、うん、な末永く、うん、その時はその時で一緒に恋話したいなと思って
る。なるほどな。隣の老人ホームのね、なんとかさんがね、みたいな。
そんな感じで、うん、皆さんは人生半分損したことありますか？ザ・心理テスト。
はいはい。
まあ、監督の心理テストは作る方だったかと思いますが、皆さんには見えてませんが、ここに4種類のパワーストーンがあります、
はい、
ちょっと上から横から1番シトリンという黄色い石ですね、
うん、はい、
そして2番が翡翠、まあ、グリーンですね、うん、そして3番がローズクォーツ、うん、ピンクの石です、
はい、
そして4番ラブラドライトというブルーの石、うん、
はい、
この4種類の中からパッと見あなたがどれを選ぶ？
4です。
4、
はい、
私はもう決まってる、ピンク。
ピンク、
うん、じゃあ黄色を選んだ人とか、
うん、
グリーンを選ぶ人とかいると思うけど、それは勝手に調べてね。監督の選んだラブラドライト、
はい、
この石のメッセージは、
うん、
宇宙との融合。
宇宙との融合ですか。
あなたは、うん、直感力、洞察力に非常に優れており、
うん、
中には霊感のようなものを持っている人もいます、
うん、
そしてあなたにはまだ見ぬ潜在能力が秘められているようです。
やればできる子だ。
頑張ればまだあるのね。いろいろね、能力発揮しているのでまだあるか。常に自分の直感やインスピレーションを大事にすると秘められた能力が目覚めるかもしれません、
うん、
本能の向くままに生きろってことですか。
本能の向くままにですね。
周りの環境に影響されやすいので。
その通りです。
そうですか、
はい、
ある程度信頼できる職場、
うん、
コミュニティを選ぶ必要があります、
はい、
もし転職や引っ越しを考えているなら、最後はあなたの直感に聞いてみると良いでしょう、
はい、
もし今馴染める環境にいるのなら、
うん、
目標が実現する時期はそう遠くなさそうです。
お
いいですね。
まあ環境にね、
うん、
左右されやすいタイプっていうのは自分でこう分かっていて、
うん、
だから自分が音楽やりたいと、
うん、
だから自分がその自分の退路を断って、
はいはい、
ね、仕事、前の仕事をね、安定したいい仕事を辞めて、
うんうん、
自分の退路を断って、
はい、
その環境に身を投じることで、
うん、
そんなに才能なくてもなんとかやっていけるようになるんじゃないかなと、環境に影響されて ね、
うん、なるほどね。
それで今の世界にこう入っているんですけど、
うんうんうん
うん、まだ芽が出てません。
潜在能力がこれから発揮して遠くないらしいですよ。
もうちょっとだから。
ローズクォーツを選んだ私、
はい、
まあ、この石大好きなんですけど、この石のメッセージは挑戦と忍耐。
挑戦と忍耐。
また忍耐かよ。あなたは思いやりにあふれ、他人への愛と献身を惜しまない魅力的な人物です、うん、そうかしら。しかし他人のために身を粉にするしすぎる傾向があり、自分のことがないがしろになることも。
うーん、
そうですかね。最近何か新しい挑戦をしましたか？目標に近づきましたか？一旦他人のために動くことを忘れ、
うん、
自分の成長のために行動してみましょう、
はい、
もしあなたがその愛を自分にも向けたのなら、
うん、
目標が達成される未来が近々訪れるでしょう。
近々ですよ。
近々ですね。お互い
だからもうすぐですね、うん、
ということは、
はい、
新しく今制作しているアルバムの中から、
はい、
ヒット曲生まれてくれ。
生まれてくる。そうですね、
まあ、ヒット曲するか生まれる前にどの曲かメジャーデビューしてくれ。
そうですね、
曲が、
うん、
と思ってるんですけど、
はい、
うん、どうですか、これから、あ、そうそう、予告として次週は、うん、
はい、
夏休みということで、
ね、
監督も帰省されますし、
はい、
まあ、お盆休み真っ只中になりますので、
うん、
番組を一周お休みさせていただ
く。お休み、うん、
なんか去年から年末とかね、
はい、
お正月ですね、
うん、
お正月とかお盆は犬子も休むっていう。
休む。
人のことを考えずに自分のことを考えよう。
近々いい未来が来るかもしれません。
ットしておりますので、はい、一週お休みしますが、はい、まあその一週挟んで、うん、まあ、監督が帰省先からお戻りになられたら、はい、その時点からイネコ&ティーケンジも下半期
そうですね
が、まあ、指導するという感じになりますけれど、
はい、
まあ、上半期はもう充電というか制作ごとに追われてましたが、うん、下半期を迎えるにあたり、
はい、
何か抱負などをお願いいたします。
まあね、ずっとこもってね、
はい、
やっております、
はい、
ね、
うん、
遊ぶこともせず、
うん、
頑張っております、
うん、
まあ、下半期はね、
はい、
なんか人の顔見たいですね。
顔見たいですね。
顔見たいですね、
うん、閉じこもってばかりいないで、
はい
はい、
そうですね、
うん、
あの皆様にいい音楽を届けられるように、
はい、
下半期、
はい、
ね、頑張っていきたいと思います。
ありがとうございます。
パチパチパチパチパチパチ。
そして、まあ、私いねことしましては上半期は割と旅行が
そうだった
旅づいていた私いねこでした、
はい、
下半期も旅をしたいと思います、
うん、は
できれば仕事付きの
あ、なるほど、いいですね、それね。
なんかこう遠出して音楽をやりたいな、うん、
まあ、なるほどね、
都内でやるのもいいんだけど、
うん、
どっかこう通りしてライブをやったりとかしたいなと思いません？
うん、そうですね、地方いいですね、う
ん、下半期はそんなチャンスに恵まれるといいなと密かに期待しています。
はい、
まあ、期待してるだけで何も計画はしていませんということで、はい、台風が近づいてきているという情報が入っている、今日は月曜日、うん、配信は水曜日の晩ですけども、はい、皆さんどうぞね、お気をつけください。ちょうど監督も帰省するのに当たるかもしれない
ということです
ね、
うん、
あの交通機関が乱れると思いますので、ぜひぜひね、早めと、
はい、
早めの行動、安全な行動をしてください。
そうですね、
で、夏休みはね、ぜひとも皆さん楽しく過ごしていただけたらと思います。
はい、
次週お休みしますけど、
はい、
2週間後にはまた、
そうですね、
調子こいて番組
に
登場したいと思います。
はい、
ということで、お相手は私シンガーソングライターイネコ、
監督ピーケンジ、
それではまた来週、
さようなら。